それでは、我々シネマアクティフメンバーの2018年上半期ベストワン映画をご紹介したいと思いますけれども、はい、ゲストのペキンパさんからお願いできますか。あ、
反則なんですけど。
お、まだ反則
ですか。 1位と神があるんですよ。
あ、そのパターンですか。
これはなし。
そうですね。
じゃあ神でい
く。神でいく。神をワンにしましょう。
は
い、
じゃあ、は
い、
神はもうアベンジャーズインフィニティ
ウォーですね。ああ、来ましたね。
T シャツが。
はい、今日も T シャツを。
これはもう、キャップがかっこよすぎる。
ああ、まあ確かに確かに。
で、初めて IMAX で見たんですけど、うん、もうその時一人でもだえてたんですよ。キャップが登場した瞬間
に。はいはいはいはいはい。
で、その後、絶叫応援上映があ
った。ありましたね。
うん。2回あったんですけど、はいはい、2回とも行ったん
です。見たのあいつ。
ね、そうですね。で、1回目の時はもうワーキャー言って、
はいはい、
で、2回目はなんかタンバリンかなんか渡してくれるんですよ。これ使わせてください。
貸し出しで。貸し出しで。へぇー、すごい、う
ん。内緒なんですけど、壊しちゃいました。
うわ
興奮の前叩いて叩いてて。
うえぇ
しれっと返却ボールポンって
悪い大人が怒りますよ。
この場を変えて終わってます。
ダメですよ、それは。
私の多分映画体験の中でも、うん、多分スターウォーズを初めて、エピソード4をリアルタイムで見たのと同じぐらいの衝撃があったんで、はいはい、これはちょっとね、文句なしで、もう神ですわ。
神。なるほどね。
ということになります。
なるほど、はい。ちなみに、まあ、神を一応、ベストワンで紹介していただきましたけど、これを除けば何になるんですか？
これを除けば。
あ、1位
は ?1 位ってこと
ですね。1位は、恋するシェフの
最初です。あ、はいはいはいはい。あれね、見逃してるんですよね。
これ、元町でやりますんで。
あ、そうか、そうですね。
まだです、ね。
拾ってください。
お、しかもあれじゃないですか。横にいる犬、ブルテリアですよね。僕昔飼ってたんで。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。はい。
ますます見ないと、じゃあ。
うん、あ、ですね。あ、
ブルテリア可愛いな。
ブルテリア見ないとダメですね、これは。
これはもう、超ドンイが異常に可愛い。
おー。しかも、主演はね、金城さんですし。
もう金城武史も最高にいいんですよ。
あ、そうですか。おー。
着地が普通のロマコメとは違う着地。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんですね。
だから、結構上映期間短かったんでね。
そうですね。
見れない方が多かったと思うんです
けど。
ね、
ぜひぜひ元町でやるんで、披露してください。
とか、ちょっと元町で披露はなあかん、多いですね。
犬が。
うん、犬映画としても。よう超えてんな、こいつ。ええもん食うとんな。
まあ、グルメですからね。
あ、そうかそうか。なるほどね。はいはいはい。これもあのめっちゃ可愛いじゃないですか、このイラスト。ね。
あ、ほんまや。
可愛い可愛い。すごいな。
ゴルメイラスト可愛いですね。
なんとかしないと、これもね。はい。
ぜひぜひ。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、薬師丸さんお願いします。
はい。私はヒントとかもいいですかね。
あ、そうかそうか。ヒントを出してくれましたね。はい。
一応、一つ目が主人公が高校生。
うんうんうんうん。
で、二つ目が原作があります、ですね。
そうですね。
これめっちゃ簡単やと思ったんですけど。
はい、割と、確信をついたヒントだと思いましたが。
はい、ですが、うん、見たところ、あまり、正解してる方いらっしゃるんですけど、あんまりなかったです、
ね。あ、ほんまですか？
思ってたより。
おー。はい。
ってことで、レディープレイヤー1です。
はい、おー、そうなんや。そっちなんや。
こっちです。
あー。
いや、もうこれすぐ分かると思ってた。私が80年代好きってこんな言ってて。
あー。
で、主人公が高校生で、原作があるって言ったら、すごい簡単だと思ったんですけど、意外と。
いや、意外やった。
あ、そうなんですかね。
うん、
その、交番機とかもほんまに人生急に良かったですね。
あ、そうなんや。
散、はい、りばめられたサブカル小ネタの数々が、全部もう、ドツボで。
はいはいはいはい。
1回目に、初め、お映画館でジャンプが流れた、バンヘイルのジャンプが流れた
瞬間、
なんとかすごい泣いたんですよ。
はははは。
病気になってしまって、なんでやろうと思って。
めっちゃ頭やん。
ワーナーが出るところら辺で、ワーってところでもうバーって出てしまって、でもそっからもう2時間ぐらいずーっと泣きっぱなしで。
泣きっぱなし？
なんかなんなんでしょうね。
すごいな
ぁ。ハローキティを見て泣くみたいな。
へ
ぇー。なんか、ビリー・アイドルのレコードがあって泣くみたいな。
ほぉー。
気持ち悪い見方をしてしまって。で、もう一回、2回目も見たんですけど、2回目は、落ち着いて見れたんですけど、
うん、
でもやっぱ最後の終わりの辺はすごいグッと来て泣いてしまいましたし、今まで私の好きやったことを全部肯定してくれてた映画っていうのを感じたんですけど、
あ、なるほどね。
はい、何でも好きなことはできるし、好きなことずっと好きでおったら何かなるよみたいなことを、
まあ確かに確かに、
はい、すごくこう、うん、で娯楽作としてもすごい面白いですし、
うん、
それこそハローキティとか、バッドバトマルとかがいて、
はいはいはい、はい。
そうですね、モリー・ウィリンゴールドの話が出て、
うん、
アニマルハウスの話が出てとか、
うん、出た
すごいいっぱい、その、何回見ても楽しめる作品でもあって、
そうね。うん、確かに。
そうです。なんか、夢の詰まった作品でしたね。
ほー。
なので、 上半期1位はレディプレイヤー1です。
はあ、なるほどね。ね、ああ、でも意外やったな。
そう
なんです。あ、でも理由を聞いたら、確かに、はい、納得って感じなんやけど、
はい。好きなものが詰まってて。
確かに確かに。
これ以上ないです。
ああ、そっか。はい、あ、てっきり君の名前で僕を呼んでかなと思ってましたけどね、僕は。
それもすごい良かったです。はい、それももう、サントラ LP 買いましたね。
うん。フィギュアさん何やと思ってました、
うん、私もその君の名前。
ですよね。
あ、そうですね。良、うん、かったんですけどね。いや、もうレディプレイヤー1も。
おー。
神でした。
まあ確かに、確かに原作あるしな。
はい、原作もあるし。
そうか。
結構その迷ったんですよね、そのヒントも。簡単すぎる。
そうそうそうそうそうそう。そうですよね。
すごい場所と思ったんですけど、うん、まあ 80s とかで書いてあるのすぐ分かるじゃないですか。
まあ確かに確かに。
なんで、なんか。
それを書くとね、
周りを分
かっちゃうんで。おーおーおー、はい、でもいいヒントやった。
いいヒントじゃない
ですか。いいヒント
やった。うん。よかったです。
完全に騙されてましたね。
そうです。プレイヤー1が。ブルーレイの情報も出てたんですけど、
おーおーおー、
あの、特典、一番高いセットは、特典が、うん、あの、ルービックキューブとかついてて。
へぇー。
顔が迷ってます。ちょっと欲しい。
へぇ
ー。別に何もね、ただのルービックキューブなんですけど、多分ロゴが入ってるぐらいなんですけど。
あー、なるほどね。
ちょっと欲しいなと思って。結構高かったんですよね。から迷ってます。
日本版はね、やっぱ高いんですよ、ソフトはね。だから、まあ、あんまり言うちゃあれなんですけど、海外で日本語字幕ついて売ってるのとか結構あるんで、そっちの方が断然安かったりするんですよね。だからあれなんですよね。
何を、特典を取るか、安さを取るか、どうしようか。
そうですよね。なるほどな。そうか、そうか。それを言われると、確かに。
大納得です
けど。大納得やけど、完全に盲点
ですよね。あ、ほんまですか。いやー、そう。なんかそうです、意外と予想の方も全然なんか、
そうですね、
全然なんか初め全然来なくて、そのレディプレイヤー1っていうのが、
ああそうか、
そんなにやるやったかなと思って。
ああなるほどね、はい、はいはい、ああいやでもいいヒントの出し方ですよ。
そうですね、よかったです。うん、
クイズはね、まあ、その、当てさせることが目的じゃなくて、やっぱり ね、当ててもらう喜びですからね。
はい、ペプさんは、
はい、はい。僕は、まずヒントが、1個目のヒントが、一番ワイルド。
うん、ですね。
やったんですよ、
う
ん、ですね。はい。で、2個目のヒントが、菊池成吉の粋な夜電波っていうヒントやったんですね。はい、これはね、実は両方密接に関わってあるんですよ。菊池成吉の粋な夜電波を聞いてらっしゃる人やったら、もちろん、2個目のヒントが大ヒントになるんですけど、はい、CM に入る前に、はい、菊池さんが必ず C と M で始まる言葉で、はい、CM に入るんですよ。
はい、
例えば、ちょっと待ってね、CM ですとか、はい、そういう簡単なものとか、はい、もっと複雑なものとかもあるんですよ。必ず C と M を頭に入れて CM に入るっていうのがあるんですね。だから、一番ワイルドっていうのは、I と W っていうことなんですよ。
なるほど。
ということで、僕のベストワンは、ペキンパーさんと同じく、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーの、インフィニティ・ウォーの I と W だったんですよね。はい。
なるほど。
そうなんですよ。ヒントでメールいただいて、はい、あのランページじゃないかとか、
はい、ね、
うん、とか3ビルボードじゃないかとか、うんうん、いろいろいただいてたんですけど、まあ一番ワイルドっていうことに引っかかったらそうなんですけど、そういう意味で言うとサノスほどワイルドな人は多分いないでしょ。理知的ではあるんですけれども、はい、やっぱりやってることは、まあ、たとえロック様といえども、なかなかサノスには勝てんやろうということで、そっちの意味でのワイルドもちゃんと意味としては達成できてると思うんで、はい、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーでございます。うん、ということで僕もマーベルの T シャツを ね、今日は着てきてるんですけど、
は
い。まあ、これはね、インフィニティ・ウォーの T シャツじゃないんですけど、マーベルの T シャツなんですけど、まあもうほんまにね、これあの追伸ポッドキャストの方でも話したんですけど、もう言うことないですよね、ほんまに。もうどこを切ってももう素晴らしいとしか言いようがなくて、で2回目3回目のやっぱり鑑賞の時に改めてこう進化をねすごい感じる作品っていうのがやっぱり名作の一つの条件ではあると思うんですけど、まあそこもやっぱりきっちり満たしてると思いますし、まあ何よりそのケレンですよね。まあほんまにあの、ペキンパさんがもう身もだえたという、まあキャップの登場シーンもそうやし、まあそれ以外の笑うところのケレンにしても、まあ見事なんですよね。そのもう切り方が素晴らしい。お声がこう一別くれるだけで笑えるっていうところも素晴らしいし、まあちょっとね、やっぱり芸術という意味においても、ここまでの完成度と、しかもそのレベルの高さ、しかもスターをあれだけ配置しても、決して誰一人おそらく文句が出ないであろう完璧な役の割り振り方っ 物語のお話としても面白いし、そして何よりその作品自体が決して観客が望んではいないかもしれない結末に向かっているにもかかわらず評価が非常に高いっていうのも、まあちょっとないと思うんですよね。
ですよね。
と思うんですよ。だからまあこれを外して、もちろんね、他にもたくさんいい作品あったと思います。もちろんスリービルボードも素晴らしかったです。フロリダプロジェクトもやっぱ素晴らしかったと思いますけども、これをやっぱ外してはなかなかちょっと言えないかなっていうのは、まあまあほんまに思いましたね。ジャンル映画にとどまらない映画の完成度と。まあ、しかもこの後があるわけですから、
ね、
アベンジャーズの4があるわけですから、4につなぐブリッジ的な作品としても、まあこんなつなぎ方はもう完璧じゃないかなと思いますね。ちゃんと3で終わってるんですよ、お話としてもね。
そうですよね。3
としてちゃんと終わってるんですけど、ただその先の4もあるよっていう話なんで、決して3と4を1セットじゃないと評価できないっていうような作品でもないんですよね。そこがすごい。と思いますね。これは割とあのよくあるシリーズものの映画とも一線画してるのはそこやと思うんですよ。なのでまあ僕の上半期ベスト1はアベンジャーズインフィニティウォーでございましたと、はい、ということで、ここでマコチンのベスト1をマコチンにちょっと聞いてみたいと思いますけれども、はい、マコチン聞こえますか？
はいはい、こんばんは、はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ来ましたよ。
はい、
あなたのね、
はい、
ヒント分かりにくい。
え、マジっすか？
分かりにくいですよ。しかも関西公開まだなんでしょ？
いやだから、いやそこはしょうがないじゃないですか。
え何もう何ですか、東京人気取り？
しょうがないじゃないですか、
これですよ。
いやいや、あの好きなんですから僕その先のことを。
ああ、それでもほんまに上半期中に見たんですか？
あ、見ました見ました。
じゃあ関西で上映してないんやから、東京部屋探しとか行った時に見たってことですか？
1,2,3,4,5,6,6月 OK でしょ？
6月まで OK ですよ、
うん、
OK でしょ、うん、はい、あの引っ越してから見ましたよ。
あ、引っ越してから見たんですか？
はい。
ほうほうほう、じゃあ最近じゃないですか？
そうなんです。だからこうね、急に食い込んできたっていう感じですね。
ほ
う、まあ好きには嘘つけないです。
いやいや、もちろんそうですよ。いや、そりゃそうですよ。そりゃそうですけど、それやったらもうちょっとヒントをね、わかりやすくしてくれないかっていうことなんですよ。
いや、結構わかりやすくしたつもりなんですけど、ね。
まあ一応あのヒントのおさらいからいきましょうよ。あの、まず第一ヒントが、
まあ是枝作品に通じるところがあると。
うん。まあこれだけでは何のことやらっていうことですよね。
ドキュメンタリーも言いましたよね。
あ、ドキュメンタリーとは言いましたね。はい、
はい。
で、その次ですよ。
関西の公開これからと。
まあこれでもうギブアップですよね。もうまさにここにいらっしゃるペギンバーさんがもうそれでギブアップしたっていう。
あ、マジっすか。
たったっすか。
ですよね。もう容赦のない決めが来たんですよ。
いや、申し訳ないです。
じゃあ、その難解なベストワン、はい、発表してもらえますか？
はい。祝福、オラとニコデムの家という。
おほほほほ、そうなんや。
ドキュメンタリー作品。
これね、実はね、
はい、
当ててる人いますよ。
いましたね。
いました、いました。すごいな。よう当てたな、こんな。見てたらわかるんですかね。
見てたらわかると思いますね。
ああ、そうですか。
でも、
う
ん、やし、ポスター好きそうですもんね、うん、めっちゃ。
ああ、そう。
うん。ほんわかした感じの。
へぇ、
黄色っぽい。
黄色っぽい。
一応これ、あの、山形国際ドキュメンタリー映画祭の対象なんですね。
うん、あ、対象取ってるんですね。
いやし、まあ、世界各国の映画祭を席巻しているんで、
うん、
まあ、あの、すごい作品なんですよ。
ほぉ、
はい。
どんな感じか、じゃあ、紹介してもらえますか？
まあ、ヒントに是枝作品に通じるって書いたんですけど、
はい。
もう誰も知らないによく似ています。
ああ、そういうことなんですね。
主人公オラという14歳の女の子で、
うん、
はい、母親はあの男を作って家を出て行ってしまってます。
お
で、父親は、まあ、酒びたりですね、アルコール依存症で、
うん、
全く頼りにならないという状況なんですよ。
なるほど。
なんで早くも大人にならざるを得なかった少女の話っていう感じなんですね、
うん、しかもドキュメンタリーでしょ？
はい、ドキュメンタリーです。
あ、厳しいな。
でもオラが本当に立派でして、
うん、いくつですか？
と14歳です。
え、
14歳
14歳
14
ちょうどね、ごめんなさい、年を言うてる時に必ず途切れるんですよ。もう一回お願いします。
14歳です。あ、
聞こえました、14歳。
はい。で、弟がニコデムなんですけど、
うん、
彼が1歳年下で、
うんうん、
13歳ですね。
お
で、自閉症を抱えてまして。
あららら、ら、そうなのか。
はい、その世話もあると。
なるほど、大変や。
めちゃくちゃ大変で、
うん、
お母さんをこう演じてるっていう感じですね。
そうですよね。
まあ、とはいえやっぱ子供になりたいじゃないですか。
もちろんね。
で、まあ、お母さんに早く帰ってきてほしいという、まあ、作品になってます。でポーランドってキリスト教のカトリックの国なんですね。
はい。
で、初聖体式ってご存知ですか？
初聖体式。
はい。聖体っていうのは聖なる体と書くんですけど、
うんうんうんうん、
イエス・キリストの血肉が変化したものと、うんまあ、信じられるパンをいただく儀式ですね。
は
い
は
い、
おお、なるほど。
はい。この聖体式は、うん、大体8歳ぐらいで終えるものなんですよ、
うん。
けど、ニコデムは終えていないんですね。
それはなぜ？
なぜかというと、
うん
まあ、これには、まあ、ある種なんかテストみたいなものがあって、
ほう、
まあ、聖体とは何かとかを正しく理解しなければならないんですよ。うん、
ああ、キリスト教小テスト的なものがあるわけですね。
そうですね。だからキリスト教信仰できているかっていう、まあ、チェックがあると。
うんうん、
で彼はまあ13歳なんですけど、まだ終えることができていない。
お
で過去に一度チャレンジしたけどダメだった。
ああ、そうなんや。
でもお姉ちゃんからしたらやっぱクリアしてほしいじゃないですか。
まあね。
なんで、まあ、これにもう一度望むっていうのを軸にしながら、
はあ、
この一家の日常が綴られていくという作品です。
なるほどね。
でこの映画見て、まあ、好きなポイントなんですけど、
はい、
やっぱりドキュメンタリーってすごいなって思ったんですよ、
うん、
なんか劇映画にはかなわないなんか映像の力があるように感じて、
お
雄弁であるっていうことなんですけど、
うんうんうん
まあ、例えばお父さんとオラがある大事な話をしているシーンがあるんですけど、
はい、
途中オラがこう唐突にお父さんのズボンにね、ズボン汚れてると、
お
綺麗な方があるのにって言うんですよね。
あ、はいはいはい。
そのまあなんか脈絡関係なしの感じがドキュメンタリーやなって思うんですけど、
うん、まあ確かにね、劇映画じゃありえないセリフ
回しになりますよね。すごいこのセリフと一つとっても雄弁なんですよね、
うん、
要するにそのオラが完全にその洗濯物を把握しているっていうことじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、どれだけ家事をしているかっていうのも伝わるし、
うん、
またその言い方がね、なんか母親のそれなんですよ、
な
ん
か、うん、あー、なるほどね。
めちゃくちゃなんか母性を感じるというか、
うんうんうんうん、
なんかね、そうやっぱ言葉にこう力がこうあるなって思うんですね。
なるほどね。
これも雄弁ですし、あと、うん、実はお母さんが帰ってきてというか、
うん、
一家が集まって外食するシーンがあるんですけど、
はいはい、
まあ、奥さんからしたら、まあ、居心地悪いのは想像できるじゃないですか。
まあそうでしょうね。
ね、元の一家に戻ってきたら、
うん、
なんかカメラ密着してるしみたいな。
何やねんこれはっていう話になりますわね。
で、まあ一応、まあ平静を装ってるんですけど、
うんうん、
お母さんのね、荷物、ハンドバッグなんですけど、肩にかけたままなんですよ。
ああ、なるほど。
だから、まあみんなもちろん荷物下ろしてるんですけど、
うん、
その奥さんだけかかったままなんで、
あ、
これも、あ、早帰りたんやろな、みたいな。
そうですね。もう何かあればすぐにでも逃げ出したいっていうことですよね。
そういうなんか無意識の気持ちがこう、まあ、はっきりとカメラに切り取られてて、
うん。
うん、これもまあ、雄弁だなって思うんですね。
なるほどね。
あと、まあ、何よりも、オラの顔なんですよ。
ほう。
オラはもうすごい頑張ってるんですけど、
うん。
まあ、母親が必要なことは、すごい明らかなんですね。なんか、
うんうん。
不満をずっとこらえてるような顔とか、
ああ。
お母さんのと再会した時の安心した顔とか、
ああ。
これがもうすごい説得力があって、
なるほど、
まあ、魅力的です。
うん、
もう一ついいところというか魅力なところは、
はい、
結構もうフィクションのような映画でして、
うん、
すごい撮れすぎているって思うんですよ。
お
なんか被写体の、まあ、家族の方たちの自然な佇まいというか、
うんうんうん、
カメラを全く意識してない感じもそうですし、
はいはいはい、
画面も結構決まってるんですよ。かっこいいというか。
ああ、そうなんですね。
あとインタビューがないんですよ。
え、ドキュメンタリーやのに。
そうです。
へえ。
振り手がこう語りかけて、それにこう反応するみたいな、 シーンも全くなくて、
あら、
すごい、まあ、作り手が、まあ、空気というか、
うん、
被写体と作り手のなんか親密な関係みたいなのが、
うんうんうん、
伺い知れるというか、それがちょっともうなんか感動的ですらあるんですけど、
お
ー、これ僕見ながら、あの、女性に違いないなって思ったんですよ。
え？
監督が。
ああ、監督がね。
はい。
なるほど。
オラとこういうね、親密な関係を築けるのは、
うん、
まあ、女性に違いないと思ったんですけど、やっぱりそうでしたね。
おー、なるほどね。
はい。撮影監督も女性でした。
ほー。うん、それもまあね、異例というか。
そうです
ね。あんまないですよね。
そうですね。
うん、
で、あと、こうも思ったんですよ。あの、膨大な時間をかけたよなと。
あー、撮るのにね。
はい。
はいはい、はい。ま
あ、カメラにこう慣れさせたと。
うんうん。
いう時間があったんだろうなって思ったんですけど、これはもう全く予想を外していて。
あ、そうなんですか。
本作あの35日間で撮った映画です。
おー、短い。
ただ、カメラを回す前の時間は、まあ、約1年、3ヶ月と。
あ、なるほどね。じゃあカメラなしで先に信頼関係を築いたっていうことですね。なるほど。そういうこと
です。で、監督がこれ語ってるのは、
うん、
やっぱ四六時中カメラを回すのは嫌やと。
うんうんうん。
家族にこうストレスとかをかけてしまうじゃないですか。
まあそうですよね。
だからまあそういうことはしなかった。
うん。
ただもう35日間で撮れるのかっていうところがこう疑問になってくるんですけど、
うんうん、
ここがびっくりでして、
ほう、
本作に一応脚本を用意したんですね。
え、ドキュメンタリーやのに。
ドキュメンタリーなのに、
うん、
セリフはさすがに書かないんですけど、
はいはい、
まあ、この映画にはこういうシーンが必要だっていうのを
書いて、提示してる
脚本として、まあ書いていったと。だからまあ、あの、先ほど1年3ヶ月の関係構築の時間があったって喋ったじゃないですか。
はい。
まあ、その中で、まあ、どういうシーンが撮れるなっていうのは、監督の頭の中でこう分かってくるわけですよ。
ああ、なるほどね。
はい。この家にはまあ、誰々が来てとか、
うんうん、
例えば、福祉士の人は、まあ、援助に来てとか、悩みを聞きに来てとか、いうのが、はいはい、分かってくるじゃないですか。
そうですね。
それに合わせて、撮りたいシーンをこう作っていたと、書いていったと。
そういうことか。
このシーンを撮ります、明日はこのシーンを撮りますっていう感じで撮っていったみたいです。だからある意味なんか、オラたちを役者に仕立て上げたみたいな、いうことなんですよね。
なるほどね。
これがあれですよ、あの、ドキュメンタリー作家の口からよく出てくる、あの、共犯関係っていう。
ああ、そういうことですね。
そうですよね。
まあ、それもかなり、あれですよね、こう、込み入った共犯関係になるじゃないですか。
そうですね。
ね。
で、これがまあ、なぜ成功したかっていうと、
うん。
これ監督の言葉にあるんですけど、まあ、彼らはその人生の承認をこう求めていたみたいなことを言ってるんですよ。
ほう。
オラはすごい劣悪な環境で育ってるじゃないですか。
そうですね。
それをまあ言いたくてもこう言えないみたいな状況があるんで、
うんうんうん、
まあ、それを知ってもらうルールとしてカメラがあったみたいな、
うん、ああ、そういうことか。
はい、話でして。
なるほどね。
なんかまあ素晴らしいなって思います。うんうん。
カメラが入ることで、
はい、
まあ、その脚本が用意されてたりとかっていうことで、作為的な部分ももちろんそのドキュメンタリー映画としてのマイナス点としてはあるんだけれども、
はい、
それ以上にその現実をそこで映し出すことによるプラス面も十二分にあるんだと、
うん、そうですね。
それがまあ残された家族、子供たち二人にとっても一つの癒しにもなってるっていうことですよね。
そうですね。
ね。
この映画にはオラがこんなに頑張ってるんだっていうことがこうまざまざと映ってるわけですから。
ですよね。それが言うたらまあ全世界にこう知れ渡るわけじゃないですか。
なんでそのオラが今後こうね生きていく上でひょっとしたらその背中を押してくれるものになるかもしれないっていうことなんですよ。
そうですよね。
うん。
しかもその現実を知ることによって手を差し伸べてくれる第三者が出てくる可能性もあるわけじゃないですか。
そうですね。その可能性もあります
ね。
だからあの映画のこう可能性にもなんかねちょっと思いを馳せることができますよね。
そういうことですよね。だからこの後どうなるかみたいなところも興味としてもあるし、撮ろうと思ったらまたそれも撮れそうな感じもあるじゃないですか。
うん、そうですね。
ね。
いや素晴らしい作品なんで。
なるほど。
関西はこれかな。
これ関西いつからなんやろな。
これヒント出したんが27日だったと思うんですけど、
うん、
7月の28日から大阪の第7芸術劇場で始まってます。
始まってるんですね。
はい。
なるほど。
で、神戸 は元町映画館で、京都は出町座。
おー、出町座。
これどちらも近日公開という。
あ、まだ日程は決まってないと。じゃあ関西の人ももちろん見れますよと。
そういうことです、
ね、こういうことですね、
は
い、
映画ね、もう劇映画の それなので、
うん、
それ見間違うのはこうね、納得というか
言い出し方ないと。
はい、
それぐらいの作りの映画であると。
うん、そこもちょっとすごいんですよね、だから。
面白いですよね。ドキュメンタリーってまあこう一見してわかるじゃないですか。はい、あ、ドキュメンタリーやなっていう絵見たら大体わかりますけど。
そうですね。
そうじゃないっていうドキュメンタリーって多分めっちゃ新鮮やと思うんで。うん、
また、あの、ちょっと補足ですけど、その映画の構成も劇映画っぽいんですよ。
あら、そうなんですか。
うん、
ちょっと詳しくは語らない
ん
ですけど、
うん、
まあ、うまいなって思う。と思いますよ。
へえ。
ドキュメンタリーとは思えへん。まあ、あるか。まあ、けど、うん、すごい綺麗な感じで、あの、作品としてはまとめられてて。
あ、そうですか。
というとこも、なんか劇映画的なセンスを感じるというか。
ほ
う。まあ、これは見たら納得していただけると思います。
なるほど。
はい。
じゃあもう、ぜひともということですね。
はい。
うん。
神明ベストワンです。
わかりました。皆さんからですね、まあ、ちょっと予想をね、
はい、
あの、いただいたんですよ。
そうですね。
で、代表的なところをちょっとまあご紹介をできたらなと思ってるんですけども。
全問正解の方はいらっしゃらなかったですね。
結局ゼロですかね。
そうですね。
その原因は。
その原因はどこにあるのかっていうのは、まあ、ちょっとね、難しいところではありますけど、まあまあ、あの、東京にいる人でしょうね。と思いますが。
でも、あれも当てた人言われましたもんね。
まあまあね。
そう。
まず、ラロッカさんのベストは、
はい、
マコチンが港町、
はい、
薬師丸さんがレディーバード、
はい、
僕がカメラを止めるな、
はい、
っていうことなんですけど、
はい、
全部間違ってますね。しかもですよ、あろうことが手拭いは持っているので、もし当選しましたら今年中クイズ王ラロッカと呼んでくださいって書いてるんですけど、全部間違ってますからね。お話にならないですね。はい、ダメ。
ダメ。
はい、ダメですね。それから、チュッパさん。
はい、チュッパさん、ありがとうございます。
は、まず、薬師丸さんは、レディーバード。
はい。うん、今曲多かったですね。
ね、レディーバード多かったですね。はい、それから、マコチンが、ザ・ビッグハウス。
あ、
うん。で、僕が、ランページ、居住大乱闘ということなんで、はい、これはヒントが簡単すぎましたねって言って書いてあるんですけど、一番ワイルドはサノスですね。
ロック様
よりワイルドなのはサノスということでございまして、はい。
ね、
松さんですね。はい、僕のが一番わからなかったということで、
はい、
僕はブラックパンサー、
うん、
一番ワイルド、アベンジャーズの中でということでね。
野生のワイルド、
ね。違いますね。一番ワイルドのはサノスなんですけど。それから、マコチンが一応来福ということなんですけど、これも一応来福は、あの、関西ではもうとっくにやってますんでね。
ね、
なんかこれ違うと。で、薬師丸さん、レディーバードということで、
ね、
これも全問不正解ということでね。変わらて出直してくれる。こういうことでございますね。それから、ロンペさん。
はい、
マコチンが藤子ヘミングの時間。
うん、
薬師丸さんが君の名前で僕を呼んで。
うん、
で、僕がアベンジャーズ・インフィニティ。僕だけ正解ってことですね。はい、意外と当たらんもんですね。うん、マルユさんがいただいてまして、
はい、
マコチンが祝福、オラとニコデムの絵を当たってるんですよね。すごいよな。薬師丸さん、君の名前で僕を呼んで。で、僕のがアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーなんで、惜しい、
私
惜しい
惜しい
惜しい、非常に惜しかったですね。
やっぱり薬師丸さんのヒントは絶妙
やった。絶妙、ね、絶妙ですね。
うん。
素晴らしいヒントでしたね。
よかったのかどうか、ちょっとなんか心苦しいですけど。
いやいやいや、まあこれぐらいがいいんですよ。
そうですね。
うん。で、島さんが、僕がデトロイト。
うん、
薬師丸さん、レディープレイヤー1。当たってる。
当たってます。
で、マコチンが、落下は静かに殺されていると。これ、虐殺されているやったかな。
多分、虐殺
です、ね。ですね。落下は静かに虐殺
されている。
うん。なんで、まあ、これも違いましたね、と。メガネガティブさん、AKNBS さんが、はい、僕が、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーと、
はい。
ヒントを全く無視しています、っていうんですよね。ていうか、マコチンが、リチャード・リンクレーター。あ、なるほどね。うん。だから薬師丸さんが君の名前で僕を呼んでということで、これは僕だけ正解
ですね。
それからペインさんが、
はい、
薬師丸さんがレディープレイヤー1。
はい、当てます。
マコチンが祝福、オラとニコデモの家。ところが僕が、素敵なダイナマイトスキャンダルということで、僕のベストが難しかったということでね。
ワイルドではありました。
ね、 まあワイルドではあったんですけどね、はい、やっぱ一番ワイルドなのはね、
サノス、一番だろう
ね、サノスですね、はい、これはソニーさんですね、はい、僕が、スリービルボード、
はい、
ね、スリービルボードはやっぱり多いですね、
多いですね、
マコチンが祝福、
すごいですね、
お当たってますね、すごいな、
全く分からずで
ヒントを元に勘です、
すごい、
で薬師丸さんが、はい、君の名前で僕を呼んだと、ああ、ね、いやでもこれはしょうがないですね、これ間違いやすいと思います。はい、ということで、いやー、惜しい人もいましたけどね。マコチンの当ててんのはやっぱすごいな、
う
ん、でも。
そうです
ね。よう分かったな、あれで。
全く分からなかった、
ね。全く分からなかったですね。うん、なんで、手ぬぐいは買ってください。
はい、
500円です、はい。はい、買ってください。ということで、では、ちょっとマコチンにつないで、来月のお題映画をちょっと発表していただきたいと思います。
はい。
じゃあ、次回のトークテーマをマコチン発表お願いできますか、
はい、次回のトークテーマは、あなたの好きな音楽映画はというお題で。
あなたの好きな音楽映画。
はい。
音楽映画っていうのは、ジャンルで分けるとどういう、ミュージカルではなくってことですか？
あ、そうですね。ミュージカルではなく、
うん、
音楽が主役の映画というか。
例えばシングとか。
あ、そういうことですね。
そういうことですね。
まあ、シングストリートとかも。
あ、シングストリートもそれに入ると。
はい。なるほど。劇映画とか、ドキュメンタリー映画とかは問わない。
音楽映画という切り口で選んでくれと。
はい。それでよろしくお願いします。
わかりました。じゃあ、まこちん来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。映画の楽しみ方は自由だでは、お聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージは、cinemactive.com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。